2024年10月6日聖霊降臨節第21主日世界聖賛美礼拝を御前にお捧げいたします。招きの言葉、それゆえ今もし私の声に聞き従い私の契約を守るならば、あなた方はあらゆる民に勝って私の宝となる。全地は私のものだからである。アーメン。
アーメン。
賛美歌21:1
祈ります。天地を創造し支配しておられる父なる神様、今朝もここにお招きくださりありがとうございます。10月に入りました。しかしなおも 真夏日があり疲弊していましたけれど、恵みの雨を与えてくださいました。これからは秋の恵みを豊かに味わうことができるでしょう。本日は世界聖賛日です。世界中にさまざまな教会があります。私たちの足りない知恵でどうして同じ教会ではないのかと疑問に思うこともありますが、しかしあなたの知恵は私たちをはるかに超えています。世界中にさまざまな国があり、民族があり、文化があり、言語があります。そのような違いを通して世界は実に豊かなものとなっています。そしてそれらのすべての人々にも福音が述べ伝えられるために、あなたはさまざまな教会を作ってくださったのでしょう。あなたからもたらされている豊かさに感謝をいたします。しかしバラバラなだけでなく、互いに覚え合い協力し合うこともあなたは望んでおられます。聖霊の導きにより世界の諸教会を覚え、この日に聖餐を通して主にあって一つであることを確かめさせてください。調布の地において調布教会が建てられていることも、あなたの愛が調布の人々に注がれていることの印です。どうぞこの地において私たちも精一杯の伝道の働きを担って行けますように。そのためにもすでに信仰によって結ばれているこの神の家族、祈りの家の兄弟姉妹たちを励まして、共に愛し合う歩みをなさせてください。日本の国に新しい総理大臣が立てられました。どうか聖霊によって少しでも主の御心にかなう政治を行わせてくださいますように。世界は今、平和よりもいがみ合い奪い合うような流れにあります。戦争の足音も大きく響いてきています。どうか守ってください。戦争をしている国には争いをやめさせてくださいますように。世にある国々の集体は一人一人の罪が積み重なって現れているものです。私たち一人一人がわがままであなたに背いている罪があることを認めて懺悔をいたします。まず私たちがあなたに従うものとなれますよう、聖書を通して御心を示してくださいますように、聖霊がこの日の礼拝を導き恵みを注ぎ、私たちが生きるための力を与えてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書を拝読いたします。本日与えられた聖書の箇所は旧約聖書ヨブ記42章1節から6節、新約聖書ヨハネによる福音書11章28節から37節。はじめに旧約聖書ヨブ記42章1節から6節、旧約聖書の818ページ下の段です。ヨブ記42章1節。ヨブは主に答えた。私は知りました。あなたはどのようなこともおできになり、あなたの企てを妨げることはできません。知識もないまま、 主の計画を隠すこの者は誰か。その通りです。私は悟っていないことを申し述べました。私の知らない驚くべきことを。聞け、私が語る。私が尋ねる。あなたは答えよ。私は耳であなたのことを聞いていました。しかし今、私の目はあなたを見ました。それゆえ、私は自分を退け、塵と灰の上で悔い改めます。次に、新約聖書、ヨハネによる福音書、11章28節から37節、新約聖書の185ページ、下の段です。ヨハネによる福音書、11章28節。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て、墓に行って泣くのだろうと思い、後を追った。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏して、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、と言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、憤りを覚え、心を騒がせて言われた。どこに葬ったのか。彼らは、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。しかし、盲人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにはできなかったのか、という者もいた。子供説教。
愛役来てくれました。はい、ハレルヤ、
ハレルヤ、
はい、皆さんハレルヤ、本当に皆さんも元気いっぱいで言ってくださってね、だんだん慣れてきましたね。この感じいいですね。今日は特別な日なんです。何の日でしょう。
世界共同訳礼拝。
いい線いってるよ、いい線。あの、ね、これ難しい字だよね。学校でもなかなか習わないと思うんだよ、ね、世界聖賛美礼拝って書いてあるね。聖賛って何のことか知ってる？
知らない。
知らないよね。これなんです。これここにあるのはいつも見てるテーブルでしょ。これは実はね、聖三卓っていうんですよ。ね。そう、聖三卓。で、聖三卓っていうのは、聖三をするためのテーブルっていう意味です。ね。お家にも、食卓っていうのがある？
うん。
ある？
ある。
何すんの？それで。
ご飯食べたりする、
うん。そうだよね。ご飯食べたりする。それと同じ。ここの上にはご飯が乗ってます。ね。そう。このご飯をみんなでね、食べるっていうのが教会で一番大事なね、お祝いなのよ。ね。それをね、世界中の教会、ほら、世界中に教会あるでしょ？いろんな教会あるよね。うん。そのね、世界中の教会がこの日にね、聖餐をお祝いして、みんなね、つながってるんだよってね、ことを確かめる日なんです。ね。じゃあね、おめでとうと今日はね、今から挨拶をみんなでねしてもらいます。その時にね、おめでとうっていう、今日はね、挨拶シャロームもいいね、平和の挨拶シャロームもいい、おめでとうって挨拶しようかね。はい、それじゃあどうぞ皆さん立ってください。じゃあ周りの人たちと一緒に挨拶しましょう。はい、はい、おめでとうございます、おめでとうございます。はい、よくいらっしゃいました。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、じゃあどうぞお座りください。ね、 じゃあここ座ってくれる、ね、この人たち、この教会でもね、挨拶を交わしてますね。はい、それでは今日のお話はこれです。子供説教、あ、イエス様が子供連れていますね。ベタニアの村、ベタニアの村っていうのはエルサレムって聞いたことある？
うん、
エルサレムから3キロくらい、ね、近くにある村ですね。イエス様はいつもね、エルサレムにおいでになるとき、ここにね泊まられたの。お家があってね、この家にはねマルタとマリアともう一人ねラザロっていう男の人がね兄弟姉妹なのよね、家族なのね。で一緒に住んでたのね。そこに仲良しでね、イエス様はお友達になってここにね泊めてもらってらっしゃったのね。そうですね、なかなかビジネスホテルとかないでしょね、この時ね。だからね、こんな家でねイエス様のお世話をしたんだ。お姉さんはマルタさん、妹はマリアさんね。マリアさんって今日教会学校で習った？
うん、習った。
たくさんあるんだよね、名前ね。普通にマリアさんたくさんいました。でイエス様が来てくださるとね、みんなで歓迎するんだけど、それ以上にね、みんながね楽しみにしているのはイエス様のお話を聞くことだったんだよね。マリアさんがお話を楽しみにしてそばで聞いています。マルタさんはご飯を用意しています。ご飯食べなきゃいけないもんね、
うん、
そういう働きも大事です。でもね、だんだんイライラしてきた。お世話ばっかりしているうちにね、イライラしてくることがありますね。なんで私ばっかり働かせるんですか、なんてね愚痴を言うようになっちゃったよね。で、そしたらイエス様がね、あれこれ心配しないで一緒に神様のお話を聞いたらどうだい、本当に大切なことは一つだけだよって。一つだけって何だと思う？
神様のお話。
その通りですね、素晴らしい。パチパチパチパチパチ、神様のお話を聞くことが一番大事だよね。そう、そしてね、神様のお話を聞いたら喜んで働くことができるようになるんだよね。そんなある日ですね、イエス様はねベタニアから離れていらっしゃった。するとね、大変です、イエス様、ね、あなたが大事にしておられるマルタとマリアとラザロのお家のラザロが病気で死にかかってます。早く行って治してあげてください、そう言われたんだ。そしたらイエス様はどう言ったと思う？
行く？
行くでしょ、すぐ行くと思うでしょ。そうだよね、だけどね、心配いらないよって。このあとね2日もここにおられたんだって、行かなかったね。え、どうしたんだろうね、ラザロのこと好きじゃないのかな。
神様だったらそう、近くに行かなくてもお祈りでなんとかできるかな。
すごい、はい、パチパチパチパチパチ、素晴らしい。あなたの本当ね、あの一言一言素晴らしいね、本当に励まされますよ。さあ2日経ちました、ラザロのところに行こうね、起こさなければ。そしたら、あれ寝ているだけなのか、じゃあなんで起こしに行かなきゃいけないんだろうね。他の人はそう思ってた。でもね、イエス様おっしゃいました、ラザロは死んだんだ。ね、じゃあもっと早く行ってあげればよかったのと思わない？
時間必要だから。
時間必要だろ。
でも死んじゃったんだよ。
てかその時になったら神様をあの復活させてくれるから。
すごいですね、皆さん復活させてくれる、そうなるでしょうか、ね、どうでしょう。さあ家に、ね、みんな泣きに来てます。ラザロは死んじゃった、死んじゃった、ね、そんな時にね、イエス様がこの家に近づいておられるってことを聞いたマルタさんは出迎えたんですね。そしたらね、マルタさんがね、もっと早く来てくださったらラザロは死ななかったのに、そう言ったんだって。そしたらイエス様は ね、そうではない。私を信じる者は決して死ぬことはない。え、もう死んでるのに、ね、大丈夫かな、
うん、生き返る、
生き返る、
よしよし、じゃあ それね、そう信じて見ていこう。今度はね、マリアも家から出てきてイエス様にすがりつきました。メソメソ泣いてます。他の人たちもかわいそうだね、かわいそうだね、もうね、涙が出てきちゃったね。ね、あなたがね、もっと早く来てくださったらラザロは死ななかったのに、泣いてるの。この泣いてるね、マリアさんをね、イエス様はどうすると思う？
大丈夫って励ます。
あ、大丈夫って励ます。そうね、イエス様も涙をこらえきれませんでした。イエス様も泣いてくださる。大丈夫だったらなんで泣くの？難しいよね。本当難しいのよ。なんで泣くんだろうね。ほら、イエス様泣いておられる。ああ、マリアさんも泣いておられる、ね。でもイエス様はね、本当にね、ああ、どうせ生き返るんだから平気だよ、なんていうことをね、おっしゃらないのよ。ね。ね。本当にね、今悲しんでいる人にね、寄り添って、私も一緒に悲しむよって言ってくださる。ね、で喜ぶときは、私たちが喜んでるときは、まあ勝手に喜びなさいなんて言われないのよ、ね、私も一緒に喜ぼう、喜びも悲しみも一緒だよってイエス様言ってくださる、ね、優しいね、
うん、
そうだからね、イエス様も泣いておられるんだよね。でもね、ただ泣くだけだったら役に立つか役に立たないか、
だけどそしたらその生き返る。
やっぱりね、そこが大事だよね。ただ泣くだけだったら私たちと一緒だよね。それだけだよね、うん、死んだらもうどうにもならないって、ね、だけどその次があるんだよね。そうだよね、イエス様がお墓に来てくださいました。そして石をどけなさい。こんなお墓なのよね、洞窟になっていて大きな蓋になる石、丸い石を置いて穴を閉じてるんですよね。石をどけなさい、みんなで頑張ってね、石を外すんだけど、もうね、死んでから4日も経ってるんだって、この中のラザロさんね、4日経ってるっていうのはね、大変なことなんですね。人間が死んだ体はどうなっていくと思いますか？
腐っていく。
そうなんだよね、うん、食べ物とかと一緒なんだよね。人間もやっぱり死んだらどんどん腐っていきます。匂いもたくさん出てくる、臭くなるんですね。悲しいね、大事な人がね、そうなるっていうのは本当につらいことです。だからそんな蓋ね、開けてどうするんですか。嫌です、開けたくないです、そんな思いが強いよね。だけどイエス様を信じないとその蓋は開けられませんね。その石を取り除けなさい、イエス様がおっしゃった。あ、みんなでね、その言葉を信じて取り除けた。イエス様はね、天を見上げて神様に、神様、私の祈りをいつも聞いてくださることを感謝しますって言ってね、そしてね、ラザロをね、生き返らせてください、お返しくださいってお祈りしたんだって。そしてね、大きな声でお墓に向かって言いました。ラザロ出てきなさい。ラザロ、こんな布で巻かれてね、うん、穴に寝ています。でも出てきたんですね。死んだはずのラザロが墓から歩いて出てきました。布が巻かれたままで出てきたんだって、ね、でも中はもう腐ってないのよ、ね、元気になって、ね、さあ布をほどいてあげなさい、元の生活に戻れるんです。ほらラザロさん、もう元気だよって言ってるね。よかったね、
うん、
君が言った通りだね、
うん、
そう、イエス様は、でもなんか静かだね。 イエス様なんで静かなんだろうね、うん、このあとねイエス様は十字架にかかります、ね、ラザロを復活させる、そのためにはねイエス様がどうしてもね十字架にかからなきゃいけない。イエス様が十字架にかかって復活されるからこそねラザロはね復活させられるんです ね。だからこのことがないとラザロは復活しませんでした。イエス様はそのことをね先にねラザロを復活させたからもどうしてもこれ逃げられませんね。十字架に向かって行かれるんですね。さあベタニアには今ねラザロ教会っていうのがあるんですね。ラザロでこの一角にねあのマルタとマリアラザロの家があったんですね。そこが教会になってるんです今ね。はい、いろんな教会ありますね世界にはね。そしてそういうね世界の教会を覚えてみんなつながってるんだよ。このご飯、ここにはそのご飯があります。ブドウ酒、ブドウジュースですね。そしてパン、ここにあります。これは何を表しているか、イエス様の十字架で裂かれた体、イエス様が十字架で流された血、お一人のイエス様の体と血を世界中の人がいただいて元気にしてもらえる、ね、だから私たち死んでも大丈夫だ、復活させてもらえるよっていうねメッセージがこのご飯に込められてるね。それが聖餐ですね。はい、世界中の教会を思い世界、聖餐礼拝を祝います。ここもいろんなパンがあります。フランスパンもイギリスパンもあるかもしれないしね、日本のパンもあるかもしれないね。そう、地球儀も置いてありますね。世界聖餐日です、そういう礼拝がここでもしていますね。世界中で聖餐をお祝いして、そしてみんなでつながってイエス様にいい、ね、お恵みをいただいてるんだ、それを確かめたいですね。はい、終わり。じゃあお祈りしましょう。天の神様、今日は世界聖餐日です。お一人のイエス様から世界中の人たちが恵みを受け命が生かされています。そのことを味わい知ることができますように、一つ一つの教会をこれからもあなたが祝福してください。そしてイエス様こそが救い主だということを世界中で証ししていけますように、その教会の働きもどうぞ私たちが少しでも知り尊重することができますように、このお祈りをイエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。はい、どうもありがとう。
朗読詩編、詩編100編1節から5節まで、朗読詩編の117ページです。回収の皆さんは2文字下がったところおよび太字のところをお読みください。詩編100編1節、賛歌感謝の詩。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。
喜びながら主に仕え
よ。喜び歌いつつその前に進み出よ。
主こそ神と知れ。
主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。感謝して主の門に進み、
賛美しつつ主の庭に入れ。
主に感謝し、その名を褒めたたえよ。主は恵み深く、主の慈しみはとこしえに、その誠は世々に及ぶ。賛美歌21、487番。 座りください。説教キリストの涙と題して八木博士牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
イエスは涙を流された、そう書いてあります。本日の新約聖書ヨハネによる福音書11章35節です。私たちが涙を流すのはどういう場合であるのか。喜びが大きい時に涙が出てきます。しかし大抵の場合、涙を流すのは悲しい時でしょう。悲しくて泣く時に涙が流れ出てきます。ここに書かれているのは、兄弟ラザロが死に、それによって悲しむ姉妹マリアと彼女に同情する人々の涙です。葬儀において涙を流す人がいるのはよく見る風景です。愛する者が死んでいった、多くの思い出があふれ出る、愛する者と共に生きてきた、多くのことを語り合ってきたし、さまざまな表情を思い出す。しかしその愛する者はもう何も話さないし、表情も変わらないし、肌も冷たくなってしまっている。懐かしい思い出は過去のものであり、共に生きる日々はもう二度と戻ってこないと思うと、思い出とともに涙があふれ出てくるのです。ラザロが葬られてからすでに4日が経っていた。その遺体はもう墓に葬られてしまったのですし、葬儀も終わろうとしている。ただマリアの悲しみが大きいために、遺体を葬った後も人々がマリアから離れることができなかったのです。まだ慰めを必要としていたんです。けれども、人々がマリアのそばにいたって、マリアを慰めることができなかった。死の事実は変えることができない。人々はマリアと一緒に泣きましたが、その涙ではマリアを慰めることはできないのです。その時に主イエス・キリストが涙を流されたとのこと、それを見たユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか、とか、盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのか、というものもおりまして、主イエスもマリアや人々と同じ気持ちで泣いてしまわれたのだろう、そう思われたようです。イエスは涙を流された。主イエスもマリアや人々と同じ気持ちで泣かれたのか。主もラザロと親しく家族のような交わりを作ってこられたがゆえに、マリアと共に同じ涙を流された。確かに主イエスは私たちと同じ体を持ってくださって、私たちに寄り添ってくださる優しいお方なのです。けれどもこの箇所で主イエスの様子は、マリアや人々の泣き方とは異なる書き方で表されている。33節にはマリアも人々も泣くという言葉で書かれています。原文ではクライオというギリシャ語です。泣き悲しむとも訳せる言葉です。しかし主イエスにおいては涙を流されたと訳されている。これはダクルーオという異なる言葉で書いてあるんです。このギリシャ語は涙は出ているのですが、 必ずしも悲しむという意味がついてくるのではないようです。つまり主イエスはマリアや人々と同じ泣き方をされたのではないようなんです。では一体主イエスはどのような思いで涙を流されたのか、主イエスの涙はどういう涙であったのか、ヨハネ福音書の11章1節からこのラザロの死と復活に関する記事が書いてあります。マルタとマリア、ラザロの三兄弟姉妹はエルサレムに近いベタニアという村に一緒に住んでいた。主はエルサレムに来られる時にはこの家に滞在しておられまして、この三人は家族のような交わりを共に続けてきていたのです。ところがその兄弟であるラザロが病気になり危険な状態になったので、マルタとマリアの姉妹はヨルダン川の向こう岸におられる主イエスに人を使わしてこのことを伝える。まあ、それは当然癒しに来ていただけるようにとの願いが込められているのです。ところが主はすぐに出かけず、なおも2日間同じところにとどまられる。それからようやくラザロのもとにお出かけになったのです。しかしベタニアに到着された時にはラザロはすでに死んでしまい4日も経っていた。その家には大勢のユダヤ人の人々が姉妹たちを慰めるために集まっていました。姉のマルタは主がおいでになったことを耳にし家の外へ迎え出る。マリアは出て行かず家に座ったままでした。主はマルタにおっしゃいます。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは、はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じています。これは主イエスへの信仰告白でしょう。先週から水曜日の祈祷会昼の部も再開しました。昼の部では今日本キリスト教団信仰告白を学んでいます。順番に取り上げてきていまして、今は使徒信条に入りました。私たちはどのような信仰を告白するのか、このことを確かめるのはとても重要なことです。マルタにも私たちにも主イエス・キリストは信仰の告白を求めて問われるのです。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。私たちもマルタのように信仰を告白して応答したいのです。はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じています。マルタははっきり告白しました。主イエスこそ救い主、死から救うことができる救い主だと告白したのです。そして28節を見るとこう言ったマルタはマリアのもとへ行き告げたのです。先生がいらしてあなたをお呼びです。私たちキリスト者は伝道する、自分にとって大切な人にマルタと同じ言葉を告げるのです。イエス様がいらしてあなたをお呼びです。これが伝道です。難しい神学は必要ありません。イエス様がその人を呼んでおられる、それを大切な人に告げるのです。そしてその人が立ち上がり主イエスが待っておられる教会へ招く、礼拝へと招くだけなのです。あとは主イエスがその人に 語りかけてくださるでしょう。マリアはマルタの言葉を聞いて立ち上がり、主イエスのもとに向かう。マリアもマルタと同じ言葉を主に言います。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。それは主への信頼の言葉ですけれど、その反面、死んでしまえばイエス様でもどうにもできないのでしょうという言葉でもあります。そう思っているからマリアは泣き続けているんです。人々もマリアと一緒に泣いていた。死の力に対してもうどうにもならない。ラザロは4日も遺体となってから時間が経って匂いが強く放たれてきている。もう腐ってきているのであって、ここからはどうにもならないのだと誰もがそう思っていたんです。そのようなマリアと人々とは異なる態度を主イエスはお示しになりました。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て憤りを覚え、心を騒がせ、主イエスの憤りとは何なんでしょう。何に対して憤っておられるんでしょう。葬儀の際に悲しくて泣くのは分かりますけれども、憤るという感情は葬儀の際には馴染みませんね。また主イエスが心を騒がせられたとのこと、どういうお気持ちなんでしょうか。以前の新共同訳聖書では興奮してと訳されていました。しかし今私たちが使っている新しい聖書教会共同訳では心を騒がせと訳されたのです。なぜか原文ではタラッソーというギリシャ語で書かれています。このタラッソーという同じ言葉が12章27節にも出てくるんです。そこでも同じように心騒ぐと訳されているんです。その箇所を見てみると12章20節以下なんですが、エルサレムにやってきたギリシャ人たちが主イエスに面会を申し込んできたという場面なんです。ギリシャ人たちがやってきたことで主イエスの心が騒いだのです。どうして主イエスの心がそこで騒ぐのか。ギリシャ人たちはエルサレムに礼拝をしにやってきたんです。ユダヤ人たちが自分たちだけを祝福してくださると信じている神を、異邦人であるギリシャ人たちがわざわざ遠くからやってきて、エルサレム神殿に礼拝しに来た。ユダヤ人たちは自分たちだけが祝福されると信じているのに、ギリシャ人たちは、いや、この神はユダヤ人だけではなくって世界の人々の神であって、異邦人である私たちも祝福してくださるお方なんだ、そう信じてやってきたんですね。そしてそんな彼らがエルサレムで求めたのは主イエスに会うことだったのです。それは主イエスこそが世界の民を祝福する神だと信じていたということなんです。本日は世界聖賛美ですね。世界中に主イエスを神とする教会があります。世界中の民を主イエスという神が祝福してくださることを述べ伝えている。それらすべての教会が主イエスにあって一つであることを聖賛を通して確かめるのです。ギリシャ人、つまり異邦人たちが主イエスを神として礼拝する時がやってきた。そのことを受けて主イエスはいよいよご自分がなすべきことをしなければならないと覚悟をされたのです。だから主イエスの心が騒いだのです。 そして主イエスは12章23節以下でこうおっしゃる。イエスはお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。よくよく言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。主イエスは一粒の麦が地に落ちて死ぬという例えを通して、ご自分が十字架で死ぬことをおっしゃっている。それによって世界の民が滅びから救われ永遠の命を得るのだとおっしゃっているんです。このことをいよいよお始めになろうとして、主イエスは27節で今私は心騒ぐとおっしゃっていたのです。本日の箇所でも主イエスは心騒ぐとおっしゃっていた。新しい翻訳によって十二章との関係が明確になったのです。死んだラザロを復活させるために主イエスはもうすぐ十字架で死のうとしておられる。だからこそ主イエスの心は騒いでいるのです。主イエスの十字架と復活は罪と死という絶対的な絶望との戦いなのです。誰もが死んだらおしまいだ、もうどうすることもできない、イエス様でも手がつけられないと思っていた。希望よりも救いよりも神よりも罪と死の方が強いんだと人々は考えていたわけです。その絶望に支配されている者たちに対して主イエスは同情されつつも、その絶望をもたらす死に対して憤り心を騒がせておられた。主イエスはこのような罪と死に対して戦いを挑まれるのです。ご自分の命を懸けて戦われるのです。罪と死よりも救いと希望と神が強いということを示すために。そうであるなら主イエスが流された涙の意味が分かってくる。その涙は十字架と復活の御業をもって救いをもたらすための涙なのです。死に支配された世界中の人への愛と憐れみがあるからこそ、十字架と復活を成し遂げねばならないという覚悟のこもった涙だったのだと言えるでしょう。決して敗北だけの涙ではなかったのです。主イエスはどこに葬ったのかとおっしゃる。ヨハネ福音書においてどこにという問いは所属を表す深い意味で書かれている。すなわちどこに葬ったのかという問いはどの支配に任せたのかという問いなのです。ラザロを悪魔に任せたのか、罪と死に任せたのか、地獄に任せたのかという問いです。主はラザロを悪魔の支配から神の支配へ引き戻そうとしておられる。そしてラザロの墓の前に立ち、ラザロ出てきなさいと大声で叫ばれ、彼を死と滅びの支配から救い出されたのでした。マリアと人々を絶望的な悲しみから救い出されるのです。ロシアの作家ドストエフスキーが書きました罪と罰という小説があります。主人公のラスコーリニコフは貧しくて学費が出せないために大学を中退してしまいましたが、頭脳明晰で自分を特別に選ばれた有能なものとする自信家でした。選ばれた非凡人は 新たな世の中の成長のためであるなら社会道徳を踏み外す権利を持つというですね、独自の犯罪理論を持っておりまして、計画的な殺人を企てるのです。金貸しの意地の悪い老婆を殺害し金品を盗み取るという計画でした。悪い人間から盗んだ金品を貧しい人々に分け与えることは正義の行為だと考えたのです。金貸しの老婆が一人になる時間に隠し持ってきた斧で老婆の頭を叩き割って殺す。しかし思いがけなく老婆の妹が訪ねてきて顔を見られたためにその妹まで殺してしまい、計画外の殺人を犯してしまいます。妹の方は悪い人間ではないのに殺してしまった。それでラスコーリニコフは罪の意識を感じながら苦悩して生きることになるのです。警察は早くからラスコリニコフに目をつけていましたが、逮捕できる決定的な証拠は見つかりませんでした。ラスコリニコフはこのまま逃げ切ることも考えましたが、そのような罪を背負ったままで生きることにも意味がないと思うようになっていくのです。逮捕されたら死刑になるかもしれないし、人生は暗い。しかし逮捕されずに生き延びても、罪の意識から逃れることはできず苦しみ続けることになる。いずれにしても絶望的な人生なのです。ラスコリニコフはソーニャという女性と出会う。ソーニャは貧しい家族を養うために娼婦となって金を稼いでいました。その徹底した自己犠牲の生き方に心を打たれ、ソーニャに罪を告白します。ソーニャはラスコリニコフに自首を勧めるのです。この小説の中でソーニャの部屋でラスコリニコフが彼女の朗読によってヨハネによる福音書11章のラザロの復活の箇所を朗読する場面があります。ソーニャの部屋は暗くて、細長くて、天井が低くて、まるで棺のような形をしているんですね。それはまさにラザロが葬られた場面と重なるんです。ラザロの死を通して、誰もが死の支配にあることを思い知らされる。この二人は特にそうなのです。人は誰でも皆罪を背負っている。その罪のために死の支配に置かれている。そしてやがて永遠の滅びへと落ちていく絶望的な命である。棺のようなソーニャの部屋において真っ暗な夜に二人の人を殺した殺人犯と娼婦がいる。罪と死の支配がそこに象徴されているんです。ラスコリニコフもソーニャもラザロのように死んでいるに等しいような罪人なんです。その部屋でろうそくの火だけで聖書が朗読される。死んだラザロのために泣いている人々の様子、泣いているマリアの様子が朗読される。そして主イエスも涙を流されるんです。ろうそくの火が罪と死に支配された二人を包んでいます。そこに暗闇を照らす希望の光としてのキリストの愛を思わされるのです。罪人のためにでも主イエスは涙を流してくださいます。滅びてゆく罪人をそのままに放っておけないイエス・キリストが聖書から読まれる。主イエスはおっしゃいます。もし信じるなら神の栄光を見ると言ったではないか。そして墓の前で叫ばれます。ラザロ出てきなさい。 ラスコリニコフは警察署に行って自白します。裁判では自首したことによって刑が軽減され、8年の刑期が示されてシベリアの監獄へ入れられます。しかしソーニャもシベリアへ移ってきて獄中生活を送るラスコリニコフを支えるのでした。ラスコリニコフはどこまでも寄り添うソーニャからの愛を感じ、彼女を深く愛する心が与えられます。そこで初めて新しく生きる喜びと生きる意味を見出すのです。ラスコリニコフとソーニャの二人は新しい希望を得て、明るい未来を信じ、新しい人生を歩んでいくのです。ラザロが復活させられたようにして、私たちも神に背き罪を犯して生きているのです。しかしこのような私たちのためにも主イエスは涙を流してくださいます。暗闇の中から出てきなさいと呼び出してくださいます。そしてそれをするために十字架で死なれるのです。本日は世界聖餐日です。私たちもこれから聖餐を祝います。この聖餐は主イエスの十字架を表す食事です。パンは十字架で裂かれたキリストのお体、杯は十字架で流されたキリストの血を記念する。十字架のキリストは私たちの身代わりになって苦しみを受け死んでくださいました。しかし三日目に復活されたのです。このキリストのご復活によって私たちも復活の命に生きることができる、死んでも永遠の命に復活することができる。もし信じるなら神の栄光を見る。私たちは主イエス・キリストを信じましょう。そして新しい命に喜びを持って歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、悲しんで泣くしかない私たちを、あなたは憐れみ、主イエスを通して神の国に招き入れ、祝宴を共にしてくださり、喜びの涙を流すことができるものとしてくださいました。あなたの愛に深く感謝をいたします。十字架と復活の主を信じて、神の栄光を見るものとなれますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌21、510番。 信仰告白。使徒信条によって信仰を告白しましょう。使徒信条は修法の表紙にあります。使徒信条。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。お座りください。献金。神への感謝の印として献金を捧げます。
お祈りいたします。天にまします神様、今日も新しい朝をありがとうございます。そしてこの会堂に私たちを呼び集め、神様の言葉を聞き、主を賛美し、そしてお祈りをする礼拝を捧げることができました。心から感謝です。そして今日は世界聖賛日の聖賛にも預かることができました。本当に喜びと感謝でいっぱいです。神様、そんな中で私たちはこの世界に戦火がどんどん広がっている、その恐ろしさを身をもって感じる毎日です。鉄の塊が人間を殺していく、またいろんなものを破壊していく、そんなことがあってよいのかと、神様どうぞ私たちに天で覚えていらっしゃる地の働き、そして御国の建設をどうぞ急いでください。この祈り、イエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
主の祈りを祈りましょう。主の祈りは修法の表紙にあります。
主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。お座りください。聖餐。
私たちは今、主イエス・キリストが定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて、ただ恵みによって神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと、世々にわたって記念するために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままで主のパンを食べ、その杯を飲むことのないよう、自分をよく確かめて聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、聖霊なる神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主が再び来られる日を待ち望みたいと思います。まだ洗礼を受けていない方、幼児洗礼を受けてまだ信仰告白をしていない方は、これに預かることはできません。神はすべての人を招いてくださいます。ですから早く主を受け入れて、聖餐に預かる準備をなさいますよう、お勧めをいたします。すでに父と子と聖霊の名によって洗礼を受け、信仰告白を行い、キリスト者として生活をしている人は、どこの教会に属する方であっても共に聖餐に預かってください。聖帝の言葉。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち、主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、そして言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこれを行いなさい。また、食事の後で杯も同じようにして言われました。この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに、私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。祈ります。天の父よ、御子イエスキリストの生涯、とりわけその苦難とし、復活と昇天と覚えて、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深い憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊によってこのパンとブドウ酒を聖別してください。そして救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。私たちは今、身元で仕える生徒たちと共に皆を賛美いたします。御子と聖霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。 奉仕者の方は前へお進みください。はい、さん。拝参に漏れた方はおられませんか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、御子イエス・キリストとの交わりに預かりましょう。ご一緒に。はい、さん。拝参に漏れた方はおられませんか。 これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、御子イエス・キリストとの交わりに預かりましょう。ご一緒に。感謝の祈りを捧げます。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き、聖餐に預からせてくださいました。深く感謝をいたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストとの絆を固くしてくださり、罪の許しと永遠の命を約束して、神の国を継ぐ望みを新たにしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝であることをわきまえ、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、キリストの苦しみに預かり、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たし、終わりの日まで主の道を歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌375番、賛美歌21の375番を座ったままで歌いましょう。
唱詠賛美歌545番の A。
あなたの神、主の前で食べ、あなたも家族も楽しみなさい。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、あなた方にいつもあるように。アーメン。
報告、週報の裏面をご覧ください。本日と今週の予定、礼拝後貴族グループの集いがあります。またその貴族グループの集いの後、教会学校教師会が開催されます。祈祷会が10月9日水曜日に持たれます。昼の部13時30分から日本キリスト教団信仰告白24を学びます。夜の部19時30分から創世記13章を学びます。10月12日土曜日10時から街道掃除が行われます。次週の予定、10月13日聖霊降臨節第22主日新学校日、9時から教会学校礼拝、10時20分から主日礼拝が行われます。礼拝後楽しく賛美する会、楽しく賛美する会の後、定例役員会が持たれます。10月19日土曜日10時からは街道掃除です。その他ご連絡のある方いらっしゃいますか？それでは今週の聖句です。イエスは涙を流された、ヨハネによる福音書11章35節より。祈祷課題、世界の諸教会のために。祈りの家としての調布教会のために。報告は以上です。
本日は10月。